おはようございます。今日は太閤節第2週目でありまして、もうこの教会もクリスマスの礼拝が最初は6日の日にね、礼拝のにはクリスマス会がありました。富安先生ご夫妻がピアノとサックスとそれからデュエットで素晴らしい、賛美を私たちに、くださって、楽しい素晴らしい、クリスマスを送ることができました。シニアの方が大変喜んで帰られたと思います。そして昨日は昨晩はセアゴスの、ね、クリスマスコンサート200名ぐらいね、ここいっぱいになりましたね。そしてその熱気あふれる賛美にゴスペルに、みんな酔いしれて、本当に、イエス様がこのところに来られるというのをね、本当に待ち望みました。今日はね、私たち、10月の末でしたね。10月の29、30、31日、茶町ごとの教職者研修会がありまして、行く前に、太閤先生、ちゃんと元気に行って帰ってきてくださいねって言われて、祈ってもらって、行ったので、その報告をちょっと写真でね、2、3枚お見せしたいと思います。立品方面に行ったんですね。そして立品の結構高い山、スキーが行われるスキー場でもある車山というところに登りました。でリフトを 2回乗り継いで、途中まで行くんですが、今このリフトが登っているところですね。次お願いします。そしてリフトから降りて頂上まで、こういうその階段、石でできた階段を登るんですが、太閤先生は、多くの人に助けられて、ここでは今富安先生と八塚先生に助けられて、登っています。これがね、若い時に富士山に2回も登った姿なのだと私も思いながら登ったんですが、年を取るとね、体力は弱ってきます。お願いします。そしてこの歩いて頂上、今向こうのところに見えるのが頂上の2800メーターか、そこはもう2000メートル近い、山です。そこに無事に登って帰ってきました。それで私たちは、昼間はこのように、観光もありますが、夜は4時から7時近くまで勉強会があります。その様子をちょっと見せて、これがそうですね、今、八塚ゆりや先生が教えてくださってるんですが、イスラエルを祝福する恵みということでね、ここでもこの教会でもハイナイトでイスラエルのために祈っていますが、そのお話をしてくださいました。このように、私たちは3年目か、行って、無事に帰ってくることができましたのでご報告します。これから今日のメッセージですが、先ほど司会者の方がおっしゃってくださいましたイザヤ書55章ですね、3版の方は1217ページ、2版の方は1116ページ、旧約聖書の1217ページと2版は1116ページです。 早速ここの箇所を読んでみます。1節から11節までです。55章の1節から11節まで一緒に読みしましょうかね。3、はい。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民の証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたの輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。主を求めよ、お会いできる間に、近くにあられるうちに呼び求めよ。ある者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、実を出させ、まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉もなし、私のところに帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。ここからです。今日はここから3つのことを学びたいと思います。1つ目は、乾いているものは皆水を求めて出てこいという題ですね。エルサレムが破壊され、ユダの国が滅亡して、主だった人々がバビロンに捕囚とされて連れて行かれました。それからすでに50年近くの月日が過ぎようとしていた頃です。バビロンには内紛が起こり、もう耐える寸前、紀元前530年にペルシャ軍が都バビロンを占領することにおいて、最終的にバビロニア帝国は滅亡することになったのです。ペルシャの時代が来ました。これはバビロンの捕囚になっているユダの人々におかれては、境遇が大きく変わる、そのことを意味しています。というのは、ペルシャの王クロス王はですね、非占領地民族、占領されている民族に対して非常に寛容な政策を取ったからです。彼は諸民族の文化と宗教を重んじ、また国境へ帰還して再建をすることを許しました。かつてバビロニアの支配下にあった人々にとって、ペルシャの王クロスはですね、新しい支配者というよりもむしろ解放者であったのですね。バビロンに捕囚となっていたユダの人々にとっても同じでした。紀元前538年、彼らもエルサレムの帰還が許されました。そしてまた神殿の再建も許されたのです。ついに解放の時がやってきたのです。今日の聖書箇所はそのような時代を背景とした 予言です。主は預言者イザヤを通して語られました。一節また詳しく見ていきます。乾いているものは皆水を求めて出てこい。金を持たない者もさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。これは何を意味しているのでしょうか。ただ故郷に帰れる時が来たということだけではないのです。神のもとに帰るべき時が来た、それこそが重要なのです。今までの生活を後にして渇きを癒す水のもとへ行くべき時が来た。魂の上を満たすべき時が来た。そしてその方のもとに帰るべき時が来たのです。いわば信仰の生活をもう一度立て直すべき時が来たというのです。バビロンが与えてくれるものを追い求める時代は終わりました。バビロンが提供してくれるものの自分ではこの満たすことができない、そういう終わりが来たのです。バビロンが何、バビロンから何を得たとしても彼らは満足できなかったのです。魂の上を満たしてくださる方のもとに帰るべき時が来たのです。いわば信仰の生活をもう一度立て直すべき時が来たというのです。バビロンが与えてくれるものを追い求める時代は終わりました。バビロンが提供してくれるもので自分を満たさなくてはならない時代は終わりました。バビロンから何を得たとしても、何をもって自分のを満たそうとしても、本当の植え替わきはこの世からのものでは満たされなかったのです。そういうことを彼らは知っていたはずです。主も言われます。二節。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。三節。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと預言されました。ただ私に聞き従い、良いものを食べよ。主ご自身のところへ行くのです。そうすれば脂肪で元気づく、つまりこの豊かな満足が彼らに得られるという予言です。良いものは主から来るのです。本当の満たしは主から来るのです。主は言われます。いや、それだけではありません。さらには主はこう続けます。とこしえの契約です。それは絶対に関係が切れないということ。主は絶対に見捨てられない、そのような関係に入れられるということですね。すなわち歴史の主である神が人間の堕落の後、食材のための計画を示し、それを推し進め、その完成のために食材の子羊としてご自分の御一人子イエス様をダビデの子孫に来させる、そういう契約なんですね。主のしもべであるメシア、キリストの来臨によってそれが成就されたのです。キリストの十字架の死と復活は永遠の契約、ダビデの変わらない 愛の契約であったのです。さて、これらの言葉がバビロンの保守民にどれほど大きな意味を持ってきたか改めて思います。現実に彼らがバビロンを後にしてエルサレムへと帰還するならば、そこにはさまざまな困難が予想されるでしょう。不安や恐れもあることでしょう。しかし彼らは旅立ったのです。それは故郷への旅立ちではなくて、まさに主のもとへ行く旅立ちだったのです。主のもとにこそ良いものがあります。主のもとにおいてこそ魂が豊かになり楽しむことができます。主のもとにおいてこそ魂に命を得るのです。そして彼らは永遠に失われることのない常しえの関係に生きるのだ。彼らの旅たちはそのような信仰の生活の再建へと向かう旅たちだったのです。しかしそのようにエルサレムへ帰還した保守の民はどんなことが待ち受けていたのでしょうか。予想していたとはいえ、実に厳しい現実だったのです。彼らが目の当たりにしたのは崩れ落ちた城壁であり、焼け落ちた神殿でした。廃墟となったエルサレム。しかしそこで彼らが直面したのは単に生活上の困難だけではありませんでした。彼らが直面したのはイスラエルの罪とその結果だったのです。彼らが目の当たりにしたのは神に背くということ、背き続けるということがどれほどの悲惨をもたらすのかという事実だったのです。彼らは神の叫びかけに背き続け、先祖のそのような神に背いた状況を思ったことでしょう。しかしそれは彼らにとって他人事ではなかったのです。彼らは自らの罪、バビロンで生きていくために自分たちの偶像礼拝の罪をも思わずにはいられなかったに違いありません。そのように神のもとに行こうとするならば、信仰に生きようとするならば、神の御前における自分の罪とどうしても向き合わざるを得なくなるのです。そこで人は神の御前に恐れを覚え、聖なる神と罪ある人間との埋めることのできない大きな隔たりを思わされます。失礼しますね。4節に行きますと、見よ、私は諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。イスラエルの国の王であるメシア、イエス・キリスト様はイスラエルの君主であるだけではないのです。諸国の民、全世界の民の君主となるという約束なのです。五節、見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、また あなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。異邦人たちが集まってくるという約束なんですね。ユダヤ人には大きなチャレンジとなることでしょう。というのは、彼らは自分たちだけで集まって、自分たちだけの祝福、自分たちだけの救いと内向きになっているからです。イエス様が地上におられた時代の時もそうでした。また現在もそうです。ユダヤ教の人々は異邦人に関心を持っていませんけれども、ここにあるように異邦人がたくさんイスラエルにやってきます。そして実際、霊的には神様の考えとは逆に、ユダヤ人よりも先に数多くの異邦人が神の国の中に入ってきているのです。二つ目に、お会いできる間に主を求めよ。しかし主はそのような彼らに対して預言者を通してこう語られるのです。6節、主を求めよ、お会いできる前に、近くにおられるうちに呼び求めよ。7節、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。なんと主は近くにいてくださるというのです。主は罪ある人間の近くにいてくださる。誰でも尋ね求めさえすれば見出すことができるほど近くにいてくださる。呼び求めることができるほどに近くにいてくださるのです。主が近くにおられるのは、裁いて滅ぼすためでしょうか。いや、そうではありません。豊かな許しを持って近くにいてくださるのです。ですから私たち人間がするべきことは、神に立ち返ることです。主の憐れみを信じて、豊かな許しを信じて、悔い改めて立ち返ることなのです。とはいえ、実際に罪のもたらしたこの廃墟が目の前にあるときに、罪の結果が厳然として目の前にあるときに、罪の許しを信じることは難しいことも事実ですね。罪のもたらした廃墟が回復することを信じることはさらに難しいかもしれません。彼らは神の裁きによって廃墟となったエルサレムを前にして、神の許しを信じることができたのでしょうか。その廃墟は本当に立て直されると信じることができたのでしょうか。いや、決して彼らは信じることができなかったと思います。しかし主は彼らに言われるのです。8節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ。9節、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちも時として思わずにはいられないのではないでしょうか。こんな罪深い私は許されるはずがないと。しかしそれは人間の思いです。私の思いはあなたたちの思いとは違う。 私の道はあなたたちの道とは異なると主は言われるのです。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださいます。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。これが主の思いです。立て直されるはずはない。それは人間の思いですね。天が地を高く超えているように、私の道はあなたの道を、私の思いはあなたの思いを高く超えていると主は言われます。廃墟は永遠に廃墟であるように人は思います。荒野は永遠に荒野であるようにと思います。しかし主の思いは違います。三つ目、今は恵みの時、今は救いの日です。イザヤの51章の3節、ちょっと前ですね、51章の3節、1210ページと、2版は1111ページです。51章の3節にこのように主はおっしゃっています。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主のそのようにする、そののようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。これが主の思いです。なんと私たちの思いをはるかに高く超えています。エルサレムの廃墟に直面した彼らに必要なことは、ただ彼らの分をわきまえ、へりくだることだったのです。私たちに必要なことも、私たちの思いと主の思いは異なる、私の道と主の道は異なるということを認めて、へりくだることです。そしてただ主が語られる言葉に信頼することなんですね。そして主はこう言われます。実節、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。私たちは今キリストの再臨を思いながらね、この言葉を聞いています。このように語られた主は、預言者を通して語られるだけではないです。最終的には一人子を世に使わされて語られました。まさにご自分の言葉そのものであられるイエス様を世に使わされて語られたのです。キリストは言われました。ヨハネの7章37節にこう言われました。新約聖書の3版の方は190ページ、2版の方は174ページです。ヨハネの7章の37節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。 誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。またヨハネの6章の35節、ちょっと前ですね。イエスは言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。そして私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとへ戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすと言われた通り、イエス様は十字架において父なる神の御心を成し遂げられたのです。神の御子の血による罪の贖い、それは私たち人間には想像することもできなかった神様の思いです。私たちの人間の道とは大きく異なる神の道に他なりません。私たちはキリストの再臨と、そのキリストにおいて成し遂げられた神の御業を知る者として、改めて今日の御言葉を聞いているのです。乾いているものは皆水を求めて出てこい。金を持たない者もさあ穀物を買って食べよ。そして主は言われます。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。パウロは確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと第二コリントの6章の2節で言いました。ここでのキーワードは今です。今は恵みの時、今は救いの日です。今この恵みを受け取り、今この救いを自分のものにしましょうとパウロは呼びかけるのです。神は人々が恵みの福音を聞くことができる時を設けてくださり、その時をつかみ取りましょう。ここにおられる方は、多くの方がもうすでにこの恵みと祝福を受け取っていると思います。救われている私たちは、信仰生活は自分の救いだけで終わるのではないのです。主はご自分の救いを地の果てにまで至らせようとしておられます。まさに大宣教命令を私たちに課しておられるのです。私たちが自分の恵みだけにとどまっているのか、いやそれとも御霊様に導かれてまだ救われていない方々に寄り添い、イエス・キリストに伴っていくことはこの世界の救いに関わっていくことなのです。このクリスマスから年末年始にかけて、多くの残された魂にお会いする機会がありましょう。昨晩も200名の方々の大部分はまだ 救われていない方ではなかったでしょうか。どうかこのチャンスに私たちが福音を届ける者として御霊様の助けをいただいて大胆に述べ伝えるものとならせていただきましょう。そして主の大宣教命令に私たちを用いていただこうではありませんか。本当にこの時を逃すことはありません。神様は私たちにその恵みの時を与えてくださっています。今日のこの御言葉、誰でも抱えているものは主のもとに来なさい。乾いているものがたくさんいるはずです。どうぞ私たちをその方に寄り添うものとして用いさせてくださいますようにお願いいたします。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの偉大なお名前を賛美いたします。あなたの大い一人子イエス・キリストを私たちの罪のあがらいのために地上に送ってくださり、十字架で死なれ三日目によみがえり、今も生きて私たちを導き助けてくださっています。このことを信じる者は誰でも救われ、恵みと祝福に満ちた人生を送ることができると約束されています。その主に立ち返るようにと今日招いてくださっています。天の御国が近いのです。今は恵みの時、今は救いの日です。どうぞへりくだり、自分の罪を悔い改め、私たちこのイエス・キリストの素晴らしい祝福の中に入れられていこうでありませんか。ありがとうございます。そのようにしてくださることを信じます。そしてまた信じた私たちはこの福音を出て行って大胆に述べ伝えるその勇気と力を聖霊様を与えてください。今日の御言葉を感謝してイエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。